ユンスルーラジオ。この番組は四柱推命のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。こんにちは、しょうこです。今日はですね、四柱推命って生まれた年、生まれた月、生まれた日にち、そして生まれた時間というこの4つの柱で読んでいくから四柱推命なんですけれども、生まれた年で何か特徴ないかなというね、ちょっとそんなお話をしていきます。生まれた年っていうのは四柱推命で言うと一つの柱でしかないんですよ。で、四柱推命って4つの柱でね、見ていって、そこにあるものが何があって、どんな五行バランスでどんな人かっていうのを見ていくんですけども、ある程度ね、生まれた年で傾向が見える時があるなっていうのがね、ちょっと最近気づいたことがあるんですよ。で、それがね、何かっていうと、ちょっと前にね、斉藤和義さんがラジオに出てたんですね。そしたら斉藤和義さんが今年還暦だと言ってて、斉藤和義還暦という驚きだったんですけども、まあその時にね、まあそれもすごい驚きなんだけど、その還暦のミュージシャンが実はすごく多いんだっていう話をされていて、つまりどういうことかというとですね、1966年生まれ、まあ、今から60年前ですね、に生まれた人がミュージシャンすごく多いって言ってるんですよ。でね、その66年生まれの人たちだけ集まってライブをするというね、そういうのをね、今年もやるよというね、そういう話されてたんですね。で、これは40歳になった時から始まったっていうことなので、まあ、40歳、50歳、そして60歳、今年またやるよっていうことなんですけど、今年って日の絵馬の年なんですよ。で、60年前も日の絵馬の年なんですよ。で、日の絵の馬の年っていうのは、世間ではね、出生率下がってるんですよ。なぜならば、迷信があって、日の絵馬の女の人、日の絵馬年生まれに生まれた女の人は結婚できないみたいなね、じゃじゃ馬になるっていうような、そういうような迷信があったので出生率下がってるんですよ。にもかかわらずミュージシャンめちゃくちゃ多いんですよ。すごくないですか。いや本当に多くって、斉藤和義さんでしょ、そして菅鹿央、伊右衛門、吉井和也、斉藤由貴、小泉今日子、大槻健治などなど、トータス松本とかね、ちょっとみんなが60歳なんだってことに本当に驚きを隠せないですが、若くないですか。とにかく60歳、今年還暦になるミュージシャン多いんですよ。これすごい特徴的ですよね。日の絵馬って何かっていうと、日の絵っていうのは太陽です。で、馬っていうのは十二支ですが、馬年の馬は走る馬ではなくて、四柱推命では五行として考えるんですね。で、日の絵馬ってなった場合、ものすごくその太陽が強い、つまり火の五行がすごく強くなるんですよ。なので、生まれた年に日の絵馬っていうものが入るってなると、実はね、それだけで結構火が強くなるんですよ。全体で見た時に必ずしも火の五行が一番多くなるとは限らないです。一番多い五行は違う五行になる可能性はすごくあるんですけども、とはいえ火の五行がゼロには絶対にならないし、どっちかっていうとちょっとまあ多い方になる可能性のが高いんですよ。で、火の五行っていうのは何かっていうと、まあ太陽とかね、ろうそくの火とか、そんなような意味合いもあるんですが、目立つもの、明るいものっていうね、そんなような要素を持つんですよ。だからミュージシャンっていうのはまさにこう明るく輝く、目立っていく、その人の前に立ったりとか、こうエネルギーを発散していくっていうものですよね。日の絵馬に生まれてる人たちはやっぱりそういう要素があるんだと思うんですよ。これをちょっと見た時に、おお、これはなかなかすごいのではないかというふうにね、ちょっと思いました。で、日の絵馬の年っていうのは、まあ、今年もそうですけれども、日の絵と馬ですごい強い日になります。だからはっきりと分かりやすく日が強くなる年って言えるんですね。でも場合によっては、この日の絵馬みたいにこの年は何のかの五行がものすごく増えるというふうには分からない時もあるんですよ。そういう時やっぱりはっきりしないから、傾向としてももしかしたらはっきり現れないのかもしれないです。子供の頃をちょっと思い出していただくと、大人になったらね、同い年の人たちが一堂に集まることってほぼないですよね。 まあ、仕事をしてたりすると年齢が違う人たちと一緒に何かをすることが普通で、同い年の人たちだけで集まるっていうことがあまりないから、まあ、ちょっと単純な比較ができない部分もあるんですけど、まあ、小学校、中学校、まあ、大体高校ぐらいまでってほぼほぼ一つの学年同い年ですよね。まあ、小学校とか中学校とかそう。そうするとどうなるかっていうと、みんな生まれた年にあるものは一緒なんですよ。もちろんね、早生まれの人がいるからちょっとそこずれるんですけども、ほぼほぼ同じものがあるんですよ。そうすると学年によって1歳しか違わないのに、なんか全然違うよねみたいになったりすることあるじゃないですか。それもね、ちょっと影響してるかなというふうに思います。ですがこうやってね、大人になってみんないろんな職業に就いたりとかした時に、1966年出生率下がってるのにすごく有名なミュージシャンが多いっていうのはちょっと偶然じゃないような、そんなようなね気がして、今日ねこのお話をしてみました。さらにね、もう一つあって、1988年生まれ、この年はね、土の絵辰なんですよ。で、土の絵の辰が何かっていうと、土の絵は山で、辰はね、ものすごく変化します。なので、まあ、何って言えないんですけども、場合によっては結構土を強めるということでもあるんですが、土の絵辰自体が結構パワフルっていう風に読むことができるんですね。そんな年なんですけど、実はね、この1988年生まれ、スポーツ選手めちゃくちゃ多いんですよ。結構活躍するスポーツ選手が多い。例えば野球で言ったら田中将大、マー君ですね、前田健太、そして坂本勇人、ハンカチ王子もそうですね、1988年生まれ。まあ、野球選手、こう、ちょっと目立つような、すごいプレイヤーっていうのがたくさんいる。あと、卓球の福原愛さんもそうです。そして、サッカーも結構多くて、吉田麻也選手とか、内田篤人さんとか、もう引退されてますけどもね、そうなんですよ。で、海外見てもね、結構そうで、海外のサッカー選手も、実はね、1988年生まれ、結構ワールドクラスがいるというふうに言われていて、まあ、例えばアグエロとかね、まあ、アグエロ引退してしまったかな、あとレバンドフスキーとかね、まあ、ブスケツもそうか、エジルもそうですね、結構多いんですよ。なのでなんかこういうふうになんかわからないけどこう多い時ってあるような、まあ、サッカーとか、まあ、野球とかもそうかな、黄金世代とかちょっと言われたりしますけども、 なぜかこの時にね、すごくスポーツ選手出てくるとか、まあ、サッカーとかだったらこうチームだからこの時のなんか年代が強いとかあったりもするんですけども、そういうのもねちょっとあるかなっていうふうに思います。なんか野球はね、結構88年生まれは割とこう目立つ選手が多いというか、活躍する選手が多いなというね、そんな印象があるので、ちょっとねそのお話もしてみました。まあ、なんといってもでもね、日の絵馬がちょっと衝撃的で、まあ、今年ね、また日の絵馬年なので、今年生まれた人たちがまたどうなっていくかっていうのも、ちょっと長い目で見ると少し面白い部分ではあるかなというふうに思います。もちろん、四柱推命は4つの柱、生まれた年だけではなくて、月も日にちも時間も全部大事です。最終的にはその人がどういうタイプかっていうのかは、この全部を見てみないと何とも言えないです。ある程度の傾向はわかるけれどもね、何とも言えないっていうところがあるんですが、とはいえこのある程度の傾向をね、こういった部分から読み解くのもちょっと面白いかなと思っております。さて、ユンスル四柱推命講座では、五行のバランスから命式を見て、どんなタイプで、どうしていったらよくて、今はどんな時期で、どんなことをしていくと、やりたいことがもっとね、うまくできますよ。もっと、楽しく、そして楽に生きていけますよ。そんなようなね、鑑定をしていく鑑定方法をお伝えしています。4月24日から11期生のグループ講座がスタートします。こちら、まだお申し込みいただけますので、興味ある方はインスタの DM かもしくは LINE からメッセージを送ってください。こちら11期生になるんですが、12期生以降は2026年の下半期スタートとなりますので、ちょっとね、だいぶ時間が空きますので、ご興味ある方はぜひご連絡ください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。